12時30分を回りました。続いては名取市市民活動支援センター名取線のコーナーです。今日はゆりりん愛護会の大橋信彦さんとお電話がつながっています。大橋さん。
こんにちは。
こんにちは。
です。
よろしくお願いいたします。
よろしく。
では早速ですが、このゆりりん愛護会、どんな団体なのかご紹介ください。
ゆりりん愛護会はですね、
はい、
平成18年の4月に創設されまして、
はい、
名取市の閖上海岸を活動の場所としています。
はい、
活動の内容は大きく言えば海岸林、
はい、
海岸林の保全活動をする団体なんですね。
はい、
で、会員の数、
はい、
これはかなり一人一人数えると多くなっちゃうんですけれども、私たちは、11の団体で構成されている団体ですという言い方をしてるんですね。
はい、
具体的には閖上、それから下増田、その小学校と閖上の中学校、
はい、
それから震災の前はですね、
はい、
閖上の老人会であったり町内会であったり、
はい、
そういった地域内の、
はい、
いろんな団体が参加する、合計11の団体で構成されている団体、はい、
なるほど。
でみんな海岸に集まって閖上、
はい、
の海岸林をきれいにしようと、
はい、
そういった目的を持ってね、
はい、
活動を始めたんですね。
はい、震災前から活動しているということで2006年から、はい、ということですけれども、
はい、
何がきっかけでこの活動を行おうということになったんですか。
はい、その頃ですね、
はい、
火災で焼失した閖上の海岸林の再生と歌っているんですけれども、
はい、
ちょっとこのなんでその火災が起きたのか、これは不審火という言い方ありますよね。
はい、
誰がねそのいたずらしたものやら、故意にやったものやらわからないんですけど、いずれにしても原因不明のこういった火災がね、海岸林の一角で起きましてね、ですから 見苦しいこの焼け跡ができちゃったんですよね。
そうでしたか。はい、
で、このまんまにしておいてはいけないと思って、
はい、
まあ、地域の人たちがみんな集まってね、
はい、
その焼け跡に、
はい、
ごめんなさい、
はい、
8種類のね樹木の苗をね、はい、そこから始まったんです。
じゃあ結構広範囲で焼けてしまったんですか。
そうですね、広範囲、正確に言うと 0.4 ヘクタールだからそれほど広範囲ではないね。でもこんな広さで、それがちょうどサイクリングコースのね、
はい、
休憩所、東屋があるその真ん前だったもんだから、はい、ここから来る人たちに対してもね、見苦しい姿見せたくないし、
はい、
なのでね、
はい、
そこに県と相談して、
はい、
8種類の黒松や赤松や、
はい、
それから花を咲かせるそういった樹木、
はい、
もちろん塩害、塩の害にも強いそういう樹種のね、
はい、
植物の苗を、合計1300本ぐらい子どもたちと一緒に植えたんですね。
そうですか。
うん、それをね、きちんとね、
はい、
その植えた苗の保育、
はい、
それから周辺の松林の保全作業ですね、枝を投植したり、
はい、
松葉掛けをしたり、
はい、
そういったね活動も合わせて行ってきたわけなんですね。
はい、
それで大きな 3.11 があったと、
はい
はい、なんだけども、
はい、
めげずにね、そういうことがあって、
はい、
もう閖上の海岸壊滅という言葉がね、特にそのまま当てはまるようなね、悲惨な状況になりました、あの時はね。
そうですよね。なんだけども、2006年にせっかくこう植え始めたものがね、やっとこう定着してきた頃に地震でしたからね。
松林なんかみんな根こそぎね、
そうですよね、
ひっくり返ったりね、壊滅状態になったんですが、
はい、
幸いいろんな支援団体があったりしましてね、
はい、
その中でも白砂青松再生の会という、
はい、
京都にいらっしゃる先生が代表になってる会なんですけども、
はい、
その人たちは の松を育てる専門家、樹木医さんとかそういった人が集ってる、はいはい、そういったね非常にあの頼りになる、はい、という方々だったんですけども、その代表の小川先生が焼け残った松林、焼け残ったごめんなさい、その震災にあったね、はい、そのみんな倒されてしまった、はい、その中にですね、はい、青い松かさがいくつかついてたんですね。
へ
ー。でその小川先生が、はい、その青い松かさを京都に送ってくれたら、そこから、はい、この閖上由来のね、はい、松の子供たちを育ってあげましょうというふうに言ってくれて、でその青い松かさを段ボールで一つぐらい、
はい、
あの震災のあの年です、はい、松かさを取って京都の福知山というところに京都の富士の緑化センターがあったんですけどね、
はい、
そこに送って5000本ぐらいのね、松の子供たち松苗をね、そこからその種を取り出してね、
はい、
育ってくれたものを元に里帰りさせて、
はい、
そして高田店に借りた畑で育てて、はい、そして育った若い苗をね、
はい、
海岸に、移植したと、
はい、
そんな活動をずっと続けてきたんですね。
うん、
はい、
種から苗になるまでって何年くらいかかるんですか？
いや、種から苗になるまでは半年ぐらいでね。
あ、そうなんですか。
そんな、いやいや、もう本当にね短期間でね、だから植物の生命力ってすごいなってね、はい、改めて感じたんだけども、だから、はい、種まきをして半年ぐらいで、はい、まあそこそこのねもう、10センチから15センチぐらいのね、
そうなんですか、
幼苗ですね、幼い、はい、苗になって、
はい、
でもう1年後にはもうナトリにね里帰りさせてもいい、そういうぐらいの大きさになったの、15センチから20センチぐらいの、
はい、
そういった苗をですね、
はい、
こちらに、はい
はい、
送ってもらって京都から、
はい、
それを私たちが、ま、みんなで育てて、
はい、
そして大きくなった苗を海岸に移植したと、
はい、
でその
今どれくらいの大きさになってるんですか？
ああもう大きいのはね、4メーターぐらいかな、私たちの身長のもう倍を優に超えるぐらいの大きさにね、
10年で
育ってくれて、そうですね、この10年でね、
そうなんですか、
大きくなってくれました。
そうですか、はい、はい、そういった活動をしてこられて、
はい
はい、これからはどんな活動をしていくんですか？
そうですね、
はい、
その、まあ、松の保全活動はね、
はい、
ずっと続けていかなきゃいけないんですけれども、
はい、
まあ、この夏まさにね今年の6月から9月まで、
はい、
月に1回の割合でね、
はい、
松だけではなくてですね、海岸に、生育している海浜植物、
はい、
それから海岸に、その生息してる、
はい、
活動してるカニであったり、
はい、
ワッタであったり、
はい、
そういった小さな生き物たちの、姿をですね、
はい、
名取の市民の方、子どもたちに紹介するというかな、
はい、
観察会をやりましょうっていう提案を名取市の方がね、
はい、
受け入れてくれて、
はい、
それじゃってんで名取市が、協力してくれる、そういう形のもとでですね、
はい、
この浜辺の観察会を、
はい、
この夏4回やれることになったんですね、
はい、
はい、
6月から
9月まで
9月まで4回で、はい、
そうなんです。でも日程もほぼ固まってきて、
はい、
これから名取市の方とね、
はい、
具体的な詰めの作業に入るんですけれども、
はい
はい、
楽しみですね、
ま、広報名取やそれからナトラジも、はい、これも伝わっていただいて、はいね、広報活動をね、はい、これからやって、
はい、
参加者を募っていこうと、こんな状態に今なってきてます、
はい、じゃあ詳しく決まったらまた教えてください、
は
い、
そうですね、ぜひラジオでも紹介させていただきたいと思っています。はい、
はいはい、それから先月第11回東北お遍路フォーラム、
はい、
というのがあったそうですね。
はい、
これはどういうものなんですか？
お遍路フォーラムっていうのは、
はい、
まあ、これもね福島の相馬に代表の方がいましてね、
はい、
で被災したその青森から福島までの、 沿岸部に、はい、お遍路の道を作ろうと、
はい、
そういう雄大な構想のもとにね、今91箇所のね巡礼地というものを決めて、
はい、
それを巡ってもらおうっていうわけなんですけれども、毎年1回やっておりますそのフォーラム、海岸をこれからどういうふうに活性化していこうかっていう、会議をする中で、今年は閖上の公民館でね、先月の28日に11回目のフォーラムをやったんですね、
はい、
でその中で、私も一応パネルディスカッションの部のパネリストの一人として参加して、
はい、
そして私はここの閖上のこの海岸のね、
はい、
生き物たちで震災前の状態と、
はい、
震災後その生き物たちが今どんな姿になっているか、
はい、
そしてその生き物たちと地域の人たちがどんな風に今関わりを持っているか、
はい、
そういう今の姿を紹介したんですね、
はい、
で具体的には浜防風という海浜植物であったり、先ほどお話していた蘇った松ですね、
うん、
生き残った松の子供たちのこと、
はい、
うん、それから松田川を遡ってくる産卵のために登ってくるそういう鮭のお話、
はい、
そして、うん、これも絶滅種に指定されているんですけれども、はい、震災に戻ってきてくれた砂ガニという砂浜に特有のね、ちょっと面白い、珍しいカニが。砂ガニってどれくらい
の大きさなんですか？
砂ガニはね、うん、成長して甲羅の幅がね、
はい、
2センチから最大でも3センチぐらい、
ちっちゃいカニなんですね。だから、
うん、小さいカニだけど、まあ、素晴らしっこくてね、巣穴をこうね深く掘ってそして、暮らしてるカニなんですけど、これはもう大人も子供もねそれを追っかけるのが楽しくてね、
そうですね、
私はもう子供の頃からね砂ガニに親しんできたというはいという歴史があります、
ね、自然観察会楽しみですね。
そうですね、うん、まあ、自分もね、はい、楽しみながら名取市民の皆さんにもね大いに楽しんでもらおうと、
はい、
そうすることがまた復興のね一つの助けにもなるかなと思いながらいるんですけどね。
そうですね、で将来の夢としては裸足の運動会っていうのがあるそうなんです
か？そうなんですね。
まだ裸足は危ないですか？
海岸はね、うん、ご承知のようにね、
はい、
今マイクロプラスチックのね問題が大きく話題になってますけど、
はい、
それだけじゃなくてやっぱりね、
はい、
子供たちがその裸足でね駆け回った時に、はい、ガラスのかけらがあってみたり、そういったねずっとね危険なものもまだまだあるので、
はい、
それをねもう徹底的にね、
はい、
ゴミ拾いというかな、はい、そういうね障害になるものをね、
はい、
拾い集めて、
うん、できるといいですね。安心してみんな裸足になってね、
裸足でね、
うん、
それで浜辺で運動会をするという、はい、夢というのかな、
はい、
これをなんとか実現させようと思って、
はい、
今準備に取り掛かっております、
ぜひ実現できるようにね、はい、これからも活動頑張ってください、
はい、頑張っていきたいと思いますので、はい、皆様どうぞよろしくご支援ください、
はい。